はい、
はい、新年の挨拶のあれで、まあ、明けましておめでとうございますというのは、まあ、ご不幸なったとことかにはまずいですよね。で、新年明けましてありがとうございますというのを、新年無限の無限のありがとうございます、新年ありがとうございますというのをこれがやっていこうかな、山木さんと。それは先週の時にひろし君にちょっと言ったら、ひろし君が明けましてありがとうございますいいんじゃないってあ、それだ、もらえよで、山崎さんと帰る時に言いながら、今山崎さんに言ったら、あ、それやろうってで、まあ10年もすればね、1億人ぐらいの人が皆さんね、知らないうちにやってれば10枚、億枚ぐらい、1億枚ぐらいが動くになれば非常にいいことではないかなと。で、新年ありがとうございます運動
決まった
ね勝手にやって今勝手にやってそれは面白いと思いますね。シールで、するのも皆さんが自主的にね見て、それをまあできる方には言っていったらどうかなとか、そうそう、どういう面白いことがどう思われますか。
ねえ、おめでとうございますの似てるんやけど、ありがとうございますと。
あ、ございます。あ、
目がね、絶対から形に現れて見える姿に出てきたっていう意味だよね。うん、だから絶対から想像されたっていう意味が目なんだよね。で、照り輝くですよね。無限無限に輝くっていうね、ダーとデーとに一致するんですよね。で、とはもうね、同じ意味だね。だから本当は似通ってるよね。ほとんど一致っていうぐらいのね。おめでとうございます。ね、ありがとうございますがね。
ああ、そうだな。
ありがとうの方が、あが最初だから、ね、おが最初か、あが最初かっていう問題ですけどね。あがいいんでしょうけど。
ありがとうございますだったら普遍的にね、いろいろ年賀書きというはがきはあれですけども、新年のはがきとかなんとか、ね、そういうはがきにしてもらったらどこにでも自由に、ね、取られてい
ただ
け、
年賀状それからだろうかな、明けましてありがとうございます、
これやろうかそう皆さんね、
ね、だからもうこれからも新たに新たに受け直す、ね、言い方が必要だよね、うん、新しい土地も、ね、受け直すっていう意味がね大事ですよね。
あ、ちょうど見られた時にちょうど間に合ったの
でいただき、ね、
よろしく
素晴らしいです
世直しの言葉ですから、
ね、ありがとうございます。
受け直しとしてはどういう意味、
ね、あなたを受け直すんですよね、
受け直す、受けるっていうのは
そう、ね、与えられても受け取るっていうのが大事なんでしょ、ね、
ああ
神様からは、ね、神様からは無限無限の輝きがいっぱいという姿でね、ずっと与え続けてもらってるんですけど、うん、受け取るのがみんなまだね上手にできてないて、ね、だからありがとうございますって受けるまで行くんですよね。おめでとうございますは受け取る意味はちょっと少ないですね。
受け取る、神様は受け取るっていう、受け取って感謝のありがとうございますか。
なるんですよね。ね、与えてもらったものを受け取るまで行くんですよね。ありがとうございますがね。
いつも神様って与えてくださって、
そうですよね。はい、
それを気づかないだけ、はい、受け取ってないだけ。
受け取ってないんですね。だからありがとうございますっていう心を起こして受け取るようになるんですよね。
いつも唱えてると、こういつも。
はい、いつも受けられるっていうことですね。
受け取れる。
ね。
面白いよね。10年ぐらいしたらもう非常に。
そうだね。それがね、もう見ない。
それがこれが心配でしょ。
全然ね、色がでしょって。
色がそう。
新年 ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありが
とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、うん、その時代にふさわしい言葉にね、どんどん大きく変わってもいいんですから。
意外と気づかないからね、受け言葉は。
あれと思って、
うん、そのまま生まれたりね。うん、でも、はあれと思って。
あれと思って、終わり解除しないよね。
うん、まだ意味が通じるの。今、来ましたおめでとうって何を思いたいのかな。
うん、来ました、ありがとうございます。開けたらありがたいですね。うん、
で、その、間違って、その、まあ、亡くなった方のね、ところに、ちょっと出しても、うん、来ました、ありがとうございます、だったら、
そうね、ちょっとね、感じがね、よくなるでしょうね。うん、おめでとうございますって何かなしいのにね、そんなことを言うんやってなるんですけど、ありがとうございますだったら、死者に対してね、感謝してるという意味がありますもんね。
あれ、持ち寄り付き、牙城決裂っていうのは、あれ、意味が分からんですね。そんなに意味嫌うことなのかな。
いや、
あれ、
あ
れ、ねえ、
うん、おめでとうございますというのを言ってるのは、あれがあるっていうんじゃないですかね。うん、おめでとうという気持ちになれないというか、うん、
ねえ、やっぱりちょっとマイナス思考になると、そういうふうにね、取られていくんでしょう ね、 ね、だから亡くなるのはもうこの世の卒業と思ったら ね、 ね、卒業祝いという気持ちでね、
卒業おめでとうございます
プラスに見れたら ね、 ね、うん、そしたらね、いいとこ上がったんだったらね、喜びを表現するのは本当なんですけどね、
なんだろう、違和感を見ましたら、ね、
うん、この書いてもらってます、ありがとうございます、うん、初対地もすごくいいですね、いろんなの、またこのね、いろんな初対あります、この初対すごく
これね、ちょっと修正してるんですよ、いろんな、ありがとうございます、ご招待ね、
普通
は、うん、ちょっとバランス取れるようにってね、でも一応これはもう、勝手に書いた文じゃなくて、ちょっと修正して作ったような感じのものですね、これ。
あ、そう、
うん、誰かが書くとね、やっぱりちょっととらわれますからね。うん、筆で書いたりするのもいいですけどね、うん、誰が書いたってなるとちょっとね、うん、だから印刷文字的な方がいいでしょ、うん、ある意味ではね、うん、みんなに共通性が、ね、出るんでね、うん、でも本当は自由でいいんですけど、何でも
新年の新年のありがとうございます、うん、100人になれても言ってんやつはあってまで座りますよね、
うん、
100人に座って、ね、それとあの今ね、あの死んだら上がってくっておっしゃいましたけども、あの、まあ、皆さんこう今までねこの話し合ったと思うんですけども、やっぱり一番こう疑問なのは、あのこの宇宙っていうかね、その根源の神様の本当のこの初めの初めの初めと、それが、まあ、いつ終わるのかわからない、終わるのかわからない、ビッグバンとか言われた、そういう壮大な世界と、ちっぽけな100年ぐらいの人間がどこから来て、まずどこにこう帰っていくのか、そこら辺がずっと子供の頃からね、まあ、怖い気持ちと不思議な気持ちなんですけども、そこら辺をこう教えていただけます。そういう大きなことなのかもわからないですけどね。
ね、あの、まあ、神様の宇宙を創造っても本当に時間超越してるんでね。
うん、
うん、無限億万分の1秒で、ね、その一瞬にね、新しい宇宙っていうのを作るんですよね。それが無限の無限のチャンネルっていう姿で出てくるね。宇宙っていうのは時間と空間の組み合わせでできたものを宇宙っていうんですよね。宇が、ね、空間で、宙が時間ですね、うん、世界っていうのもそうですね。生が時間で、ね、海が空間なんですよね。だから時間と空間の組み合わせによって宇宙世界って生まれてるんですね。だから無限の無限のチャンネルの中にはね、あの 上ほど時間を短縮するのね。で空間を広げるんですよね、うん、だからもう一 一瞬に無限の無限のね輝きいっぱいという無限の無限の広がりがあるのね。で低くなると逆に時間が長くなって空間が狭まるのね。だから一番下なんかはもうね無限の年月かけてね空間が一点に絞り込まれたような状態ね、穴が開いたような状態の地獄になるわけね。それがもうずっと段階を追ってね無限の無限の段階になるわけでね。でその一瞬にそれ全部生まれてね次にまた一瞬に全部置き換わって消えてきてるんですけどね。ただねあのこの世っていうのでこの世はもうねその無限無限のチャンネルの中の一つの番組になるんですね。中間点ぐらいですねこの世はね、うん、だから時間の経過って感じるんで長くね一瞬に置き換わったという感覚はなくなるんですね。高い番組はそうなんですけどね一瞬に一瞬に置き換わってるという感覚なんですけどね。だその低いところに降りてくると長くかかったっていう感覚で置き換えてもらってる。でもっと低くなるとねもう無限の年月かけてね、うん、置き換わったっていう感じになるね。ところが上から見ると一瞬に置き換わってる全部ね、うん、で新しい宇宙がまた現れて次にまた新しい宇宙がまた現れてっていうね、うん、で本当はもうね宇宙天地の始まりいつかっていうと馬の一瞬だけなのね。馬の一瞬にね現れて完成して消えていくんだよね。
間の一瞬って、まあ、間っていうことか、間の一瞬
今の一瞬、今の一瞬、今の一瞬なんですね、うん、だから一瞬一瞬が常にね宇宙の始まりであり終わりになること、うん、
なかなか実感できないですね。
そうね、だから一つの番組なんかはまり込むと、ね、その番組の段階に応じてね時間と空間の関係が生まれて長く感じる時間のところではねいつ始まったんかなという感じで見るんですけどね、うん、終わりがいつかなというふうに見るんですけど、だから本当は高い番組を、ね、受け直す、ね、状態で一瞬一瞬置き換わってるって見るんですね。だからその一瞬の中にその全部揃ってるんですね。ありとあらゆる時間空間が無限の無限のチャンネルが揃ってるというふうに見るんですよね。だからこの世の部分を掴んでしまうと一つの番組巻き込まれますよね。
ね巻き込まれ
る、ねうん、だからその中だけにとらわれたら、ね、本当は、ね、高い方では一瞬に消されてるのにまだ、ね、残っているような感覚で、ね、
感覚は自分の
頭に残ってるんですね。長い時間生きているような感覚で、ね、その体験を通してずっとまた消されていくんですけどね、うん、だから本当の自分に戻るっていうのは、ね、一瞬一瞬ね新しいそのね全体像を捉えるのがいいの、うん、新しい宇宙新しい宇宙というふうにね、だから無限の無限のチャンネルを、ね、全体を一瞬一瞬受け直すっていうのがいいんですよね、うん、そこまでいくのがこのありがとうございますっていうお祈りの力なの。そしたらもう全然ねこの、うん、とらわれないのね。そっと全部ね納得いくと思うんですけどね。
であの人間ってねあのもうすごく不完全だと思うんですよ、うん、でなんでそんな人間をねそういうこう完璧なねあの一番無限の無限の宇宙のね神様がこんな不完全な人間をこんな地球に産んでね、うん、こんな僕ら生きてるのかなっていうのをふと思うんですよ、まあ、戦争したりとかいろんなこと聞きますからね、
うん、そこら辺の疑問、ねうん、だからその神様が作ってるのは無限の無限のチャンネル全部なんですよ。
あ
ね、でこの世の、ねうん、中間点ぐらいの一つの番組作っただけじゃないよね。この世は大したことないですよね。プラスもマイナスもあるっていう世界ね。
そういう世界を作ったってだけなんです
よ、うん
ね、この世は、
うん、だからこの世よりもあるかにね素晴らしい世界が無限にあるわけ ね、 ね最高番組なんてもうねもう完璧極まれない番組よね。
あるんです
か。あるのあるのすでにあるの
ね。あるんですね。
あるんです、はい、だから神様が作ったのは無限の無限のチャンネル全部なのね。ただそのねいろんな表現があって番組があってねそれを自由自在に味わえるのが本当の自分ね。
本当の自分
一番奥のね番組を超えて奥にいてる自分があるんですよね、うん、その自分がね神様からいつも無限無限チャンネルを与えてもらって、ね、どれでも自由に楽しみなさいよっていうふうに送り出されるね。だから最高番組を見てる人は一瞬一瞬ね打ち上げ花火を見るのね宇宙だけどね。ああ素晴らしいな素晴らしいな感動の連続っていうね感じで言うね、うん、 とくら打ち上げ花火でもね、時間経つと消えていくでしょ、ね、でその消えていく残像を追いかけるのが低い番組
打ち上げ花火みたいな、そうだったらいいけど、なんか線香花火ぐらい、
そうそうそうだからもうこの世だけ見てると線香花火見てるような感じで
もうボーッと光ったら落ちて消えてしまって、
そうね、うん、だからね、神様からのプレゼントをね、全部受け取るのが本当はね、正しい生き方なのね。ところが受け損なってるんですよね、みんなね。ありがとうございますって感じ忘れてるから。
残像が残ってると受け取れませんよね。
そうだね、核を掴んでね、残像にとらわれたそうだね。もう一つ新しいのも受け損になりますもんね。
ということは、ありがとうございますって言うと、やっぱ過去もそういう残像も消して、その週の期間消してもらってるっていうことですかね。
そうです。
うん、そうですよね、うん。受け取るっていうことはもう過去が、昨日、山岸さんに教えてもらったんですけども、過去を、まあ、捨てないと新しいのが入ってこないって教えてもらったんですけども、うんうん、ありがとうございますって言った瞬間にもう自然と受けてるってことはもう消えてるんです。
そうです。ありがとうございますはもうね、神様に自分をお任せなんですね。だから古いのを消して新しいのを与えて置き換えてくださるのね、即受け取る状態にまで入るんですよね。
あの一言で一瞬すべ
てができ
て言ってるわけですね。でもとてもね、ありがとうございますと言えないような状態に追い込まれることもあるでしょ、こう人生の中で。神も仏もいないって、そういう時でもやっぱありがとうございます
ね。ただこれはあのね、人がその自分の好き勝手にね、低い番組見たいっていう時は、ね、神様はそうストップかけないんです。
あ、そう
なんだ。どうぞどうぞって。
あ、そうね。
ただみんなのマイナスのね、大きいのはあまり見たくないですね。だから途中でね、マイナスとか出ることによってね、もうこれ以上いかんでもいいよっていうような感じのストップをかけてくれてるね。あ、それでもまあそれを押し切っていくと、もっとひどいマイナスが増えるわけよね。うん。どこまでもね、ストップかけてくれてるよね、大きいマイナスの姿を持ってね。それでね、嫌気させてね、プラスに戻りたいという気持ちになった時に初めて神様の助けが入るよね。それでプラスへプラスへと引き上げてくれるっていうね。
いわゆるどん底まで行って、こう、
うん、まあどん底まで行かんでいいんですよね。方向転換ね、する気持ちが起こったら即助けが入るよね。
あ、方向
転換する
気持ち起こったらもう入るわけですか。
はい、その時にありがとうございますが出てくるんですけど、それまではやっぱりね、あの人の自由があるんでね、自由意志で、はいはい、うん、低い番組落ちていくのはもうどうしようもないね、それをとどめるわけ、止めるわけにいかないね、彼さんはね、人の自由しまってまではっていうね。でもある程度ね、マイナスへ向いたらね、必ず向き変わるんですよね、苦しくなるから、ね、
よくあの下世話な話でね、男と女でこんな女に惚れたらダメになるって言ってもね、男も女もこうひっついてこうドロドロになって歌謡曲なんかよくありますけど、うん、あんな世界でなんかもう聞くのも最近嫌ですけども、でも自分がそういう時はやっぱり聞きたいですよね、昔ですけどね。
そうです、やっぱりこうね、波があっていくんですね。だからそういうあの言葉を使うとそういう世界早まり込むんですね。
あ、言葉を使う、
言葉の通りの世界がある番組がね。
あ、そう、それは
全部そうなんです、うんうん、だから言葉で番組合わせするんですね、みんなね。
あ、言葉を使ってだからそれが言霊なんですか。
いや、言霊の働きは番組の方ですよね。神様の創造された番組の方が言霊の働きね、はいはい、で言葉の方は番組の波長合わせですね。
波長合わせ、あれみたいですから、こうピッピ
ッ
して、
そうです、そうです、うん、だから人の使う言葉がね、その波長合わせの言葉になるね。
人が使う言葉、うん、あ、
だからマイナスの言葉使えば必ずマイナスの番組に波長合ってしまうね。うん、言葉通りに出てくるんです。
言葉通り
に出てくるんです。だからいいことは選んだ方がね、いいんですけどね。
僕あの、神様は無限だから、もう言葉もうその通りのもので
何
でも
全部用意されてるね、準備されてるんですよ。ないものは何もないっていうぐらいね。だから最高番組はやっぱり無限の無限のプラスの言葉を使うんです。
それもやっぱありがとうございます。
ありがとうございますは全体なんです。
あ、全体、
必要な全体なのね、うん、だから無限の無限の輝きいっぱいっていうね、最高番組を頂点にして全部あるんですよ、その中にね。最高番組だけじゃないのね、全部をね、光一元に 青組って受ける、ね、ことがあるね。だから低い番組だから低いって言わないね。全部そこに価値を見出す。
あ、そこで価値がある、
うん、低いのは低いなりに価値があるって見るのね。無限の価値があるって見ていくのね。
あ、低いなかった、
うん、やっぱりそこに無限の価値を見出せるだけの、ね、もんがあるんです。ありがとうございますにはね、うん、高いのはもっと価値を見出すんですけどね。だから全部の、ね、無限の無限チャンネル全部から価値を見出せる。無限の絶対価値をというね。
少し分かったような気が
する。何か質問は。
はい、あの今から最高番組ですね。大体まあこうイメージとしては大体こう感じて分かるんですけど。最高番組っていうんですか、そういうのはどういうふうにこう感じてるんですかね。
ね、幸せだった無限の無限の幸せでいっぱいという感じでね、喜びだった無限の無限の喜びでいっぱいでね、もう限界はないですね、本当にね。もうこれだけっていうのがないよね。もうね、無限に無限にね、大きくもなり、ね、深くもなりっていうね、それも一瞬に全部受ける世界だよね。だからそれだけのね、受けるだけの感覚は本当の自分持ってるんですけどね、うん、それもだんだんとね、そういうのが蘇ってくるのね。だから言葉でやっぱり表せないよね、これ ねやっぱり、うん、言葉はちょっとね、こういうもんだって指し示してもね、
その受ける人もやっぱそれだけの、
そうね、うん、言葉は偽物ですね、まだね。これが太陽だって差し示してもね、指と太陽と、ね、違いますもんね、うん、指の方は偽物よね、太陽の本物をね、うんうん、だから無限の無限の幸せって言っても、ね、言葉の方は偽物でね、本当の無限の無限の幸せが本物よね。だからその本物を感じるのはやっぱりね、うん、神様が自分の中にずっと入ってきて、神様の心と、ね、自分の心一つにならないといけないよね。だからありがとうございますで、しっかりと神様を呼ぶことをね、神様がね、自分の中に入ってきたらね、それを感じ取る心になっているのね。
あの、それ感じ取るかな、あの、天父総連やってて、その座禅瞑想とかですね、いうことをやってて、こちらでは体が肉体を動かしますけど、天父では体、あの、体操やるわけですね。それから、その、私、一日100キロぐらい、いや3時間かけて往復通勤してるんですよ。で、その時にその、もう同じ道走ってますから、ほとんど使わないですよね。反射神経でも動いて、安全運転もこの、ほとんどこの脳みそが細い状態で、ぼーっとしてました。突然その、そういう、ありがたいなーっていう気づきですね。例えば、この仲間がこんなみんな助けられることになったらありがたいなとか、だからもう一つ、過去こんな悪くないしなかったっていう反省ですね。そういうのがバーンと湧いてきて、で、多いように泣けてきちゃうんですね。そのようなことが何度かあったんですが、それも神様が入ってきたんですかね。どうなんですか。
ね。だからそういう気づきっていうのはね、神さんが自分の中に入ってきて、気づきが増えていくんですよね。その気づきをどんどん大きくしてもらうね。言うたらそれはもう感謝とね、比例してるんですね、それね。
うん。まあ、嬉しいっていう感動です、どうにしても。うん。あ、それでお母さんの善良っていうか、それはあるんですね。手札はそうではないんですけどね。
だからそういうふうに、神様が順番に助け続けるんですね。うん、で、気づきを与え続けて、カクカクね、うん、してくださるね。うん。
ことさら、どうせ猫選んでもってたんだよ、ありがとうございます、ずっと黙想してないですね。
ね、だからどんな修行法をとってもね、そこへありがとうで加える方が楽ですね。うん。ね、進歩が早いんです。
あ、ね、
ああ
いうだら
するとき
に
ね、
神様
が
あり
ます
けど、ちょっと、
なんかそういう気持ちがね、
ね、なんか、ね、神様っていう、見る人もだけど、なかなかそう、ズバリ言って、すぐに言わなかったもんね。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと、はい、念のための確認なんですけど、一般に神道と言われているものと、おじさんのおっしゃる古神道というものの具体的な違いをね、説明していただきた
い。普通神道というのはね、どうですかね、清派神道ね、いろんな教えを立ててするね、清派神道であるよね。
清
派、教えを特報のね、教派、教派、教えが分かれてるっていうのね。
ああ、じゃあ教派。
ああ、教派。
ね。それの神社神道っていうのね。
神社神道。
二、うん、つに大きく分かれますよね。神社の方は、教えは出してないですね、普通ね。出入り自由ですよね。うん、だから神社っていう模型を通して、ね、神さんの救いをそこへね、下ろしてもらって受けさせようという生き方ですね。だから出入り自由でいいんですけども、教えがちょっとないですよね、普通ね。うん、でも教派神道の方はそれぞれのいろんな宗派に分かれてね、教えがそれぞれにありますよね。教えを通してね、人を幸せに導こうという生き方でね、うん、でも古神道はもうそれもはるかに超越するんですね、うん、だから神道的なものもね、中に小さく収めてしまうね、仏教もキリスト教もイスラム教もでね、ありとあらゆるものね、宗教だけじゃなしに科学も芸術もあってね、全ての分野全部中に収めてしまうんですね、古神道はね。それで最高のものをどんどんそこへね、下ろしてくるっていうね。
すみません、今の神社神道っていうのは、その政治の方で、そういうふうにその宗教分とかなんか、政治神道、そういうことをやって、で、神社庁とか、そういうのは、なんか形だけの神社みたいなことをしちゃったっていうような気がするんですが。うん、それに対して昔からありであるそういう神道、それ大自然宇宙表現したりとか、そう今おっしゃるような全ての地球を含むような考え方ですね。それはものがあった、本来あった日本の神道じゃないかと、自然発生的に。それはあえて今では古神道というっていうのは印象を持ってるんですよ。
そうね、だからその古神道は二通りありますね、うん。神道の奥にあるような昔のね、あり方っていう波の古神道だね。もうそういうのをはるかに超越したね、本物の古神道だからね、だから本物の古神道はもう言葉をね、超越してるという意味のね、いつも天から降り続けてるという意味のね、神様の十和無二の働きをされるんだよね、だから過去の古いのというのはないんです、古神道はね、
じゃあ私の思ってるその山上神道とか磯の神神宮とか、
だから普通そういうふうに教えを説いてね、古神道というのは本当の古神道たちは偽なんです。偽物になってしまうね。だから古神道、本当の古神道はね、これが古神道でも標榜するだけでね、看板出すだけでもね、外れてしまう。
あ、そうです、うん。ということは、宗教ない。
だから宗教だけじゃないんです。科学も芸術もありとあらゆる全部分野ね、全部中に収めてそれを最高に生かしきるのが古神道、神様の働きなんですね。そこまでいかないと、ね、神様を中心に置けないんです、だから神様だけが中心ですよね、だから人が中心になったり教えが中心になったりってね、つまらんものが中心になるとこれ偽物にかかってしまうんです、
でも今おっしゃるのはよくわかるんですよね、考えると。でもそれを監督するというか自分で受けて実際にこう体現していくっていうのは人側がやるわけでしょ。そうした場合に一人の人が科学も芸術もね、宗教も全てこう受けて、神様だったらできるけども人間としてそれ全てはできないしと思うし、誰かがやっぱり言ってくれないとただこう天然自然に座ってても入ってくるってことは思えないんです
けど、ね、それはありがとうございますでね、本当の神様を呼ぶんでしょ、ね、呼ぶと、ね、神さんがスッと入ってくるわけね、そうするとね、神さんは一人一人全部違う役割を、ね、与えてくるよね、同じ役割を与えないですよ ね、神様がね、自分の分身として全ての人を使うわけ ね、だから同じ働きは一つしてないよね、全部違う働きで個性を発揮させて、ね、全体がね、素晴らしい状態になるようにしてくるんですね。
それがそのさっきゴイさんのテープの中で私たちの天命を全うさせられます
よ、その天命の、そうね、天命って役割ね、だからみんなが共通して持ってる天命ね、また個性を発揮してね、異なる天命で両方あるんですよね、その両方が発揮されるのがいいんですよね、 そしたら全体が大中間姿を取るっていうね。はい、
そうすると今の話だいぶ分かってきたんですけども、あの個性を発揮するか、例えば、ね、あのアインシュタインとかアインシュタインは科学を
極め
るとかね、はい、うん、あの技術の人は小沢誠一なんか音楽で分かりますけども、ね、それは個性それぞれあの極めさせるっていう、うん、あの懸命です ね。もう一つ先生おっしゃった、それと全体、人間全体のこう個性というか、あの役割、天命っていうのはそれはどういうことなんですか。個性とは違って、もう一つあるとおっしゃるんですね。
そうね、だから全てに共通する天命ってやっぱり感謝を深めることでね。
ああ。ね。
その感謝の中に神様の働き全部あるんですけどね、うん、常に全体を自分として受けるっていうのが大事なのね。部分にとらわれると、ね、全体が分からなくなるとちょっとおかしくなるんだよね。だから常に全体を把握しながら部分に生きるっていうのが大事なのね。
そうすると最初から個性に生きる芸術家としてやっていくっていうんじゃなくて、感謝して全体を分かった上で自分がたまたま小説家が得意だとか、
う
ん、絵が得意だとか、
う
ん、っていう音楽得意とか、
そこで
発揮し、最後の役割を発揮していけばいいと、うん、そういう順番。
そうです、だから自分は何でもできるんだけども、うん、今これが必要だから自分はこの役割を担当するという意味で ね、その担当する役割全部、ね、お互いに分けるんですよね。だから同じことしたらダメな、2人やってもね、全部違うことをしてね、全体が良くなるようにしていくっていうね、それが一番大事ね。だから常に全体を見ていくっていうのが、ね、大きい役割の一つの天命の一つよね。それで部分をしっかりできるっていうのはね、これまだ小さい目の天命になるんですが、
2回目
って言いますか。いやいや、大きい点名、小さい点名という意味でね。
ああ、なるほど、
ね、だから常に全体を見ているというのが大きい点名の方だよね。それでね、必要な部分に降りてね、その小さいものを渡すというのは、ね、やっぱりその小さい点名の方ですね。
でそこでお聞きしたいんですけどね、その小さい当たりを果たす場合に、自分が本当にね、あの生まれつきもね、あの音楽家で訓練して天才みたいにね、モーツァルトみたいになってる人いるけども、我々普通の人間は何がその個性、本当に役割なのかなかなか分からないと思うんですけども、そういうの分かろうとしたらどうしたらいいんでしょう。
うん、ね、本当は僕は何でもできる自分があるんですよ。
あ、
ね、いつでも、ね、全く初めてでもね、さっとできる自分があるんですけど、ね、必要だったらスッと出てくるんですね。その出す方法はありがとうございます、ね、ただ必要でないと、ね、出さないんですよね。必要なものを出していくね、神様はね、今これをしなさいというふうにね、力を添えていくね。だから人間にはいらないんですよ。
人間には、
人間にはいらないね。
というと自分が何かやりたいということよりも個性という意味だと神様がさせるわけですか。
そうです、神様が自分の中に入って、神様が自分となってね、本当の素晴らしい天命ね、個性を発揮させてください。
あ、そういう順番なんだ、
うん、だからやっぱり神様と全体者とね、つながらないといけないね。だから思いの心っていうのはね、それを、ね、切って分けてしまうのね。
そうそう、俺はなんか音楽が ね、あのピアノの前からあって、
うん、ね、まず神様とつながるっていうのが一番必要だよね、大事なことね。それがありがとうございますで、ね、つながったら自然に出てくるんですね。ただその自分はこういうね、芸術的なね、才能がね、ずっと過去からあってね、それいつでもずっと天才的に発揮できるいう人がね、神様の方からね、別なことをしなさいと言われた時にね、それにね、固執してね、私は芸術家として生きるって言うたら間違うよね。
ああ、そうなんですか。
あなた科学者として生きなさいと言われたらね、はいって言うて喜んで科学者にならなか
った。普通はね、もう世間の評価が定まって、それでもお金もいっぱい入ってきて、ね、楽な生活できてるのに、こんな今更わけがわからん技術家なんかできるかと、エゴは思うんですよね。その時にやっぱり、どこで判断したらいいですか、そういう、あのやっぱり過去の方がしがみつきたい。
だからその思いの自分はね、過去にしがみつくんです。
そうですね。ね、
で感謝の自分は神様からね、必要なものを受けて、すっと表せるんでね、素直になるんですね、神様に対してね。
それを区切り、あの道を選別するとすれば、ありがとうございます。
そうです、ありがとうございますってね、唱えてるうちに自然に本物に戻るんです。
あ、そうすると、今まで芸術家でやってきても科学者になるというのはスッと分かって、
スッとね、できるようになるんで、
できるようになってもう始めると、
はい、
もう過去はもう思いは捨てて、
はい、
来てると、まあ、卒業してるっていうか、そういうことなんですか、そういう仕組みなんだ。でもよくあ歌舞伎とかね、なんかずっと歴代歌舞伎の役者で子孫伝来こう血筋がつながってるとか、音楽家でもね、バッハの一族はずっと音楽の伝統才能がつながってるとか、でまたたまたま大天才出た秀才出たって、そういう血筋ってありますでしょ。あれはやっぱ神が与えた血筋なんですか、それともそれはもう全然関係なくて、一般の人だって突然神様が音楽をやれたら目覚めて大音楽家になれるとかいうことなんですか。
本当はもう自由自在ね。ね、ただね、一人一人みんなね異なってるよね。一つの家系血筋に生まれてもね、だから似通ったところで生まれるんです。
あ、
ね、だから芸術家的な働きをねするというのがね分かってる人はね、その才能を発揮しやすい場を選んでくる。
あ、選んでくる。
選んでくるんですね。だから芸術家のところで生まれてくる。
あ、なるほど、
うんうん、だからただ一人一人独立してるんですよ、でもね、うん、縛り合いはないのね。うん、才能発揮しやすい場合が生まれてくるね、うん、ただそういうね波があって生まれてくるんでもね、全く別なものを生み出すときはね、そういうとこ生まれずにね、全く別なとこ生まれて、そこから独立した新しいものを生み出すんです。あ、だからどこからそういうものが生まれてくるかわからないですね、本当はね。
それこそ神の味噌汁、神様だけが知ってるっていうこと
です、ね、だからそのね生まれ方も自由自在でいいんですけどね。
ということは、たまたま私が生まれたらもう何か意味があって、
あるんです、ね、
神様がこ
う、そうです、う
ん、生ましたんですね、うん、この世に表したんですね、うん、あんまりすること気がつかないですよ、普通の人は。なんで俺頼んでもないのに親が勝手に見やがって作りやがってとかね、
ほんとね、もうね、もったいないことを言う。
でも一度もそんなこと言いましたよね、君が僕らを選んできたんだよって言ったらね、黙りますね。だから魂の奥では知ってるのかも分かりますね。
そうですね、うん、みんなそうね、子供の方から選んでね、うん、親の元に生まれてきますもんね。
そうですね、うん、とってもうまく仕組まれてるっていうか、できてるんですね、うん、
ね、だから人の自由意志は絶対縛られてないんですよね、うん、みんな自分の自由意志で選んでね、いろんな体験を積んで幸せを大きくしていくね。
生まれる時も自由して選んできたから、うん、あ、でも死ぬ時は自由して死ねませんよね。
いや、それもそうです。
あ、そうなんですか。
自由意志が働くんです。
そうなんですか。いや、自殺だったら分かりますよ、自由意志。
いやいや、もうね、この絵ね、うん、勉強しに来てね、いつ卒業するというのをあらかじめ自由意志で決めてるんですよね。
そうなんですか、
うん、でもっとこの世にいてね、勉強できるんだったら自分が選んでるのね、伸ばしてもらうね、滞在期間を。ね、それでもこの世も卒業した方が、あの世の方がね、早く幸せになるんだって、あの世すっとね、うん、滞在期間短くしてもいくのね。
で、幸せになるのは魂を磨くとか、そういうことなんですか。
そうです、幸せを大きくね、プラスを大きく感じ取る勉強ですよね、全部ね、うん、だから神様からのプレゼントをより多くね受け取る練習ね、勉強なんです。
それを意識してるわけですね、
はい、
そうするとよくほら若死にしたとかね、赤ちゃんの美しんだとか、それから青木茂かな、もう10代で天才的な画家で死んでしまった、惜しいのにとか言いますよね。三島由紀夫でも30万歳で死んだとか、それもそれはそれでもう卒業したわけ、ね、と考えていいですか。
そうです、勉強のね、うん、教室が変わっただけね。
教室が変わった、
うん、だからこの世の教室よりも、ね、もう一つあの世の教室の方がね、より自分が勉強できて進歩できるというところを選んでいく。
ということは人の死は悲しまなくてもいいわ
け、ね、卒業。
でも悲しいですね、やっぱ親が死んだとかね、
ね、卒業祝いして送り出さない
おめでとうございます。神道はなんかそういう死んだら喜ぶっていうか、お祝いするって聞いてたんですけど、違うんですね。
ね、やっぱりプラス思考ですよ ね、神になるというふうに見やすから ね、で仏教系はやっぱり迷うとかいうことは使うでしょ。、ね、やっぱ言葉の使い方がね、マイナス多いとマイナスでね、うん、落ち込んでいきますよね、番組としてね、うん、やっぱりプラスだけがいいですよね。
あれの大花のノルトでその あいつ奥さんのところ見に行ったら虫が湧いて顔が嫌だかったって、ああいうなんかマイナス的な表現ありますね。そうなんだけど、アメリカの意味嫌いっていうの聞くのかな。
いざなきいざなき、
あのね、深い解釈がね、なかなかみんなできないですよね。
天気予報で綺麗って言うんですね、家に帰るって言うか、雨読めたんじゃないかなと
ね。ね、神様のその宇宙創造の仕組みね、あれ解いてるんですよね。
あ、そう
なんだ。だから光の世界と、まあ、闇の世界と大きく2つに分けた時にね、光だけの世界じゃいけないんですよ。
ああ、
ね、で闇の世界をも輝かさないといけないですね。ね、そこにね、実の小さい光もありね、今日の大きい光、小さい光って全部揃わないとね。だから闇があることによってね、光が浮かび上がるんですね。素晴らしく価値あるものに変わるんですよね。だから一番下ね、マイナスの無限大の立場からね、プラスの無限大の立場までね、全部ね、表現として取り揃えるというのが必要なのね。それで無限の無限のチャンネルっていうふうに生まれるのね。
そうすると古事記の書かれたイザナギガミのあの黄泉の国っていうのをおっしゃったような、
その宇宙創造の仕組みの働きをそういうね、人格心的に表して説いてるんです。
ああ、
だからそのね、名前にとらわれてね、本当の意味の働きを見抜かんかったらちょっとおかしく感じたりするよね。
うん、
うん、
私三浦さんのお前何も見せないとかもね。
だから神様のね、言葉の解釈と人の言葉の解釈違う、同じことを扱ってもね、神さんの方は常にプラス思考ですよ。マイナスの解釈はないですよ。ね、人の方はやっぱりマイナスの言葉をマイナスに見てしまうのね。例えばね、あの家具土の神で火の神をね、切るっていうね、切り殺すっていうとね、切り殺すと悪いことに見えるでしょ。ところがね、火を切ると燃え上がるんですよ。ね、燃えてる火にパッと切り込むでしょ。それで酸素も入ってバーッと燃え上がるでしょ。生かすことになるんだよね。切ることは生かすことになるけどね。とかその言葉の解釈が、切るって言うとね、切り殺すって言うと死ぬような感じでしょ。いかがですね、神さんの解釈は大きく生かすっていう。
今のおっしゃったのは神を切るっていうことですか。そういう言葉があるんですか。
あるんですよね。保育の中に出てきますよ、いろんなね、マイナスに見える言葉はね、たくさん出てきますけど、それ全部プラスにね、プラスに翻訳しないといけないですね。
先生、あの今世の中のね、いろんな人とかいろんな、あの、まあ、自分の前にもね、あのマイナス思考っていうのはすごく幅を利かしてるっていうんですか。こうやっぱりなかなかですね。でプラス思考を、まあ、自分なりにこう一生懸命こう、なんとかしようというのがあるんですけど、やっぱりそのやっぱ自分がやっぱその、まあ、その世の中ね、全体的にやっぱりそういうマイナス思考のプラスマイナスも人間であるということで、やっぱり全体的にはこうそういう今この現世ではマイナスのそういうあれが多いんですけど
ね。あのテレビでもそうでしょ、ね、番組がありますよね、まあ、2から12までだったらね、ちゃんとあってね、それをね、あのもし初めて楽しむとしたらね、一応一通り見てみたいでしょ。ね、みんな一通り見てみないとね、どれがいい悪いって気づかないですね。だから神さんの無限の無限のチャンネルもそうでね、低い番組も高い番組もいろいろ見てみないとね、最後の最高番組戻らないよね、一番いい番組へね。だからその今途中の過程ですよね。だから最初一人一人全部どこから見始めるかみんな違うんです。いいとこから見たりね、悪いとこから見たりいろいろしますよね。同じ見方は絶対しないんでね、同じ番組順番に見ていくんだったらレベル同じでね、ね、みんな同じ進歩したり落ちていったりするんですけどね。みんな違うからね。それでいろんな姿をこの上でね、見せてもらうね。
全体が
嫌
だったら自分が黙
る。そうです、うん、ね、それであのみんなの分も自分が見たように思うとね、早くそれ卒業できますよね。 みんなの生き様を自分の生き様に照らし合わせてね、
人のね、
自分の代わりにね、このね、番組を出して体験してくれてるというふうに見ていくとね、自分一人が全部のチャンネルをこう見ていくわけにいかないんでね、周りの人を全部がね、自分の代わりにいろんなチャンネルにね、立ち合わせて見てくれてるっていうふうに見るとね、大体わかるんですよ。ね、それで、その中から自分はいいもん、いいもん選んできてね、そうすると早くね、つまらん勉強から卒業するんです。
時間も短縮できますね。
だからマイナス思考の人も大でいてる方がいいんです。早くね、私がね、自分がそのね、あのプラスに向くという意味でね、参考にしてね、卒業できていくでしょ。だから自分がもう実際マイナスで落ちていったらね、なかなかね、そこから抜けるのは難しいですもん ね、 ちょっと距離を置いてね、マイナスを見せてもらう方が。
よくわかりますわ。よく生まれ変わりって言いますよね、魂の生まれ変わり。あれはやっぱり前に経験、例えば男で経験して、今度の世の中で女で一度経験してみたいとかいうことで、生まれ変わりっていうものはやっぱり輪廻転生っていうのはやっぱあるんでしょう。
そうです。ただ無限の無限チャンネル全部にあるんじゃなくてね、かなり低い方にあるね。
あ、そうなんですか。っていうと、この地球のこの世みたいなもんですか。
そうです、
例えば、ね、ここら辺には、
だからこの世の人は輪廻転生があるんですよね。
あ、そういうこと、
ね、こういう番組ではね、だから中間点、ゼロに近い中間点ではあるんですよね。
あ、ゼロに近い中間点。
だから高いプラスの方はね、ないんですよ。
ゼロに近い中間点ってのはどういうことなんですか。
まあ、もうこの世は大体ゼロって見たらいいよね。無限の無限のチャンネルがあってね、ゼロ中心点ぐらい見た方がいいですね、この世
は
ね。
この世はね、その無限の無限の、
でプラスもありマイナスもありっていう世界でね、
中間でね、ここには、
だからこの世に近いところは生まれ変わりがあるんです。
納得できますね。あ、そうか。そしたら、生まれ変わりとか輪廻転生とかあんまり深刻に考えなくても。
そうです。ちょっと高い番組変えたらもう輪廻転生必要なくなるんです。
あ、そういうことなんですか。いや、昔に今はほら、悪いことしたらね、地獄に行ってまた牛に生まれ変わるとかだから、あって恐れてましたけどね。
でもそういうことは使い続けてね、そういう番組に波及がやっていくでしょ。そういう低い番組を体験する可能性は出てくるんです。
なるほどね。
だからもうそういうね、マイナスのことはもうね、必要ないですよね。ある程度体験するだけで早く卒業してね、プラスの言葉にね、切り替える方が大事ですよね。
あ、なるほどね。で、ある程度体験するのも自分が体験してもいいし、人がやってるのを見て、
そうです、
ああいうものかと、
ね、だからもう輪廻転生もないね、一瞬一瞬新たにね、最高の姿を表す番組がいいですね。
あ、いいです ね、 ね、
ありがとうございますの番組がいいんです。
なるほどね。長年のそこら辺がね、ちょっともやもやしたんですね、輪廻転生って。ものすごくなんか大事なことのように解く人が今いますでしょ。
ね、
それとか、とかインドの山奥に行ったら、葉っぱにその人のね、もう全部人生、過去から未来まで書いてあるとかね。ああいうのきっとなんか全部決まってるのかなと思うけども、
ね、そういう言葉の世界の番組ではそれが全部そういうふうになって決まってるんです。
ああ、そうなんだ。
ただその言葉に縛られたらそうするのね、どんな言葉を使ってもいいんですけどね、その言葉に応じた番組あるんですけど、ただそのね、どんな教えでもね、教えに縛られたらその中にはまり込むんです。ね、そこに縛り付けられてしまうんでね、だから言葉の縛りに合わないっていうのが一番大事ですね。
でも難しいですね、我々言葉で、一応言葉でコミュニケーションはね、
そうです、
言葉
で、
これあの波動とかね、目の色とかの、まあ別に普通は言葉ですよね、
ね、
はい、でもそれの縛りにとらわれないと難しい、
ね、だから自分が積極的にね、いい言葉を自由自在に使いこなすのがいいですね。そうするとそのつまらん言葉には縛られなくなっていく。
またその分かりません。どうせ僕なんかそんなのはね、できないよとか、 どうせって言ってると
そういう世界に甘く込んでしまうんですよ。
ある人もどうせって言ってるから本人が言うから本当やわと思って、ね、ハマっていくんですね、はい。
ありがとうございますがね、無限の無限のプラスがいっぱいという番組に合わずね、言葉なんでね、うん、つまらん番組にはまり込まないようになる、優位になっていくからね、言葉の縛りから抜けていけるんです。
先生はなんかこう聞いたんですかね、サンさんの時からありがとうございますって拝んだんですか。
まあね、そうですね、ありがとうございますですね、うん、お祈りさせてもらってたのね。
お祈りさせてもらって、その時も誰かお縁にありがとうございますって言ってたんです
ね。自然にね、うん、外から強制されてじゃないですね、しなさいじゃないですね、自然に中から助けてもらってるんですね。
中からもそれはありがとうございますって、もう三
歳から
お祈りした
り、うんうん、やっぱり神様が助けてくださったというだけですよね。でも必要あってですよね、役割があるんですよ、そういう役割がね。
あ、そういう役割を聞きたかったんですよね。あの皆さん、僕は本当に今日初めてあのこういう広いところでこんだけの設備でね泊まってあのご飯をいただいてありがたかったんですけども、なんかもう 2,3 年前までは先生の名前も場所も言わずにごく限られた方だけが先生のことを知ってる、あんまり外にいろんな人にあの PR とかしなかったって聞いたんですけども。
いや、今も何か隠してるんですか。
でもだんだん広がって今やほら50人70人と来られますよね。っていうのは時期が来たんですか。なんかそこら辺がね、いやそれ分かってる人を案内している人だからそういう人たちだけが集まってくるわけです。この間メールでね、うちのネットでここに住所連絡番号を出したんですよ。ただやっぱり良くないっていうことで、うぞうぞの人が来て帰ってあの迷惑になるっていう場合も。
うん、だから必要な人だけがここにね来られたらいいよね。だからここを中心にしたらダメですよ。ね、ここを中心にするようなお菓子ですね。私を中心にしたらダメですよね。人を中心にしたらダメなんです。
あ、
うん、
先生を中心にしたらダメ。
ああ、でまたいろんなね、まあ、教えを中心にしたらいけないです。ね、特定の場所を中心にするのはお菓子ですね。それだって今までの生き方はないですよね。うん、中心争いでね。争いの種まくだけですよね。うん、だから何もないのがいいです。だから一人一人がね、うん、神様を中心にして、ね、本当の個性の素晴らしさを発揮すれば、ね、全体が良くなるわけでね。
だから神社仏閣なんて本当はいらないはずだと。
そうですね。将来ね、いらなくなりますね。ね、宇宙が本当の神様神殿だったらね、ね、つまらん模型はいらないですね。
そういうのがこだわるわけじゃない。昨日はちょっとお話があったんですけども、やっぱり気づく人が増えてきたのかなって、ここにね、前はあの今のお聞きしたのは、前の先生とも何人かもう決まったメンバーでしかこう、まあ、活動しなかったのに、なんか今は、ね、あの気づいた人って言えども、50人って、来週70人って来られますよね。で、前と変わったわけですね、この場も含めて。先生はお変わりにならないと思うんですけども、ね、周りがどんどん変わって、世の中が変わってきたんです
か。いや、世の中全体がね、うん、変わってきてるんですよね。あ、うん、まあ、神様がまあ助け続けてるって言ったそうですけどね。あ、ね、ほんでその、ね、必要な時期に必要なものを与え続けてるわけでしょ、神様のはね。ほんで新しい世紀になって本物をね、どんどん表す時代ですよね。そういう意味だったら、ね、一人一人の中に神様がね、本物の神様が中へ入ってくるんですね。下から、中から湧き上がってくるような感じでね、助けに入ってくるのね。それでその気づきが増えてくるっていうね、感謝ができるように帰ってくるっていうね。
で、まだこれだってあの僕もあの安っていうところにしあの住んでて、で先生あの三田口とか大見八幡、
まあ中津、
あ中津とか大見八幡来られたって、まあ地元でもすごい親しいんですけど、うん、でも今はここに来られて、うん、でなんか奥さんにお聞きしました、着々とあのここを整地して。から平成の森ですか作って、でどんどんこう広げていったっていうのは、あのやっぱり今日これからのことを予測してやられたのか、それともなんかもうやらんでいかんなっていうんで神様が言ったからやり始めたのかって、うん、その辺はいかが。
いや、私何も言ってないですよ。私ありがとうございますって言ってさせてもらって。 あと勝手にできてしまうでしょ。あ、天から降ってくるような感じでね、ね、うん、神様でもしてるんだよね、これ。ね、うん、必要な人を集め、必要な資材を集めね、もう勝手に作り上げるんですね、必要だからってね、うん、ありがとうございます、唱えてる限りはね、必要なものは的確に与えてもらうんですね。
あ、これは一人ですけど、先生だけじゃなくて、みんな、
そうだね、みんなに必要なんでしょ。ね、いや、言うたら根本は神様が必要としてるのね。だから神様が必要としてる私たちのそのお手伝いをねさせていただこうという気持ちでいてるだけでね、うん、ね、神様がこの世を本物のね理想的な世界に置き換えようとしてくださってるのよ、ね、そのお手伝いをねおでん人がしていくわけですよね、させてもらうっていうね、だから神様があくまでこれから中心になる。
これから ね、
うん、本物の時代はね神様だけが中心なんですね、そのお手伝いをする人が増えたらいいだけでね、だから人が中心だったらね、その人がねいなくなるだけでもう全部ダメなんでしょ、ね、でも神様が中心だと永遠に
あ、そうですね、
崩れないですよね、崩れないですね。
崩れないですね。そうですね。そういうことか。いや普通神様が中心っていうとね、あの戦前の日本みたいに神国日本でね、神の国日本だって神のためにね、とこたりひねると言われたらね、なんか神の国って怖いかなっていうのがやっぱりアレルギーである
。そう、あの言葉の縛りの中ハマってるんですね。だから本物の神様言葉を超えてるね。
でも限界ありますね、その言葉っていうのが。
ありますね。
ね、使わないと伝わらないし、使うと縛りになるし。でもそこでやっぱり、でも言葉を使って伝えないといけないところに、努力とかなんか、向上があるんでしょうか ね、
だからつまらん言葉はいらないよね。うん、本当の神様を呼び出すことはね、本当の神様の言葉がいいんですよね。だからありがとうございますとかね。うん、無限の無限の何々のプラスの言葉がいいですね。そうすると本当の神様がすっと降りやすいんです。
神様が準備されてるんですね。
そうですね、はい、だからもう肉体人間はねいつもボサーっとしてたらいいんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、いつやって神様が使ってくれた菩薩になるんです。いやなよ。そうね、小さい鶴が大きくなる。
菩薩になる。あんまりこう肉体とか、まあ、縛りとかのお金とか地位とか名誉とかは偉いんだぞとか、ね、会社の社長だろうとかね、首相じゃなくとかいうのはもう何の意味もないですね。
なるほどね、ね、ね、教養があってね、ね、大変ないですよね。
でもそういう人、例えばあのプレゼント大統領、アメリカの大統領だったら一応形の上では世界を動かせますよね。あの世界はテロに反対するのは三節の向こうで、俺の陣地はテロに反対する陣地だ、二つに分けて戦いとかやって一応動かしてますよね、いうふうに見えますよね。だから一応この世ではそういう権力とかお金を持った人が動かせるように見えるんですけども、だからそういうふうになりたいとみんな幼稚園小学校からこう、ね、東大とかね、公開所とか昔言ったけども言ってますよね。でもそれ崩れてるってのは分かってるけども、そういうのが結構うまくいってるような人がたくさんいるように見えるから、やっぱりお母さん方もお父さんも子供にそれを知ってますよね。そこはもう一つわからないですよね。なんか違うなと思いながら、いや結構やってる大成功してるじゃないとか、医療界に暮らしてるじゃないとか ね、覚えてくる。そこはどう整理したら、
やっぱり違いますよ。人のすることとね、神様のすること全然ね桁違いよね。神様は全部を幸せできますよ ね。だからどんだけ人が頑張ってもね、自分一人も幸せできてないです。ね、ましてや全ての人をね幸せにできてる、何もできてないよ ね、うん、ちょっと思い通りになってるだけでね、思い通りになった分だけマイナスを与えてる、ね、思い通りになるというね、自分の思い通りになるとね他の人の思い通りにならないんですよね。
そうですね、大統領思い通りになったら向こうの
そうです
ね、そうですね、そうですね、ね、
どっちがプラスつかんだ相手をマイナスにしてるんですね。
そうですね。
だからそれは全部幸せするね、神様の働きとはもうね全然違うわけでね。
そういうことなんですね、うん、 ただ人間を中心に考えたらいけない。
いけないですね。
でも今の文化は人間中心じゃないですか。言ってるの。
うん、だから物が中心とかね、人間が中心とか、憂鬱的な見方ですよね。ね、これがあの神様が中心になってね、全てが神様っていう見方にね、中心的な考え方にならないとね。うん、ね、この世も神様の愛の結晶というぐらいね、全て。